的心理 information。
サンダな人の時間です。サンダ市では地域の特色を生かして住みよい街づくりを進めるため共同の街づくりに取り組んでいます。この番組では広報サンダのサンダな人というコーナーに掲載された方にお話を伺っております。サンダな人というのは人にスポットを当てて地域の魅力をお伝えするコーナーです。本日は高平里づくり協議会交流障害学習部会の部会長としてさまざまな交流イベントを企画開催していらっしゃいます小谷恵子さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
改めて小谷さんから自己紹介をお願いしていいですか。
はいはい、小谷恵子です。高平里づくり協議会交流学習部の部会長をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、広報サンダの方の記事もねちょっと読ませていただいたんですが、はいはい、嫁いで来られたという元々の高平のご出身ではないということですね。
はいはい、
そうです。当時はなかなか馴染めなかったですか。周りはみんな知らない方ばかりですよね。
そうですよね。近所には私のように同じ年代の方が嫁いで来られている方も少なかったし、
あ、そうですか。
はい、知り合う場所もなかったので、はいはい、まあ家にこもってた形です。まあ、最初の頃はちょっと前のお勤めを続けてたんですけれども、はいはい、子供を妊娠してから辞めて家にいてましたので、
はい、
はい、誰も近所のおばさんぐらいしか、まあ、家は3世代同居でしたので、
ご一緒で賑やかですけども、
はい、賑やかは人数的には賑やかなんですけれども、うん、やっぱ同じ年代のもの人がと喋るいうことがあまりなかったかなって今思い出せばそんな感じでしたよね。
で、きっかけはやっぱりお子さんが学校に行かれるようになった、
はい、はい、そうですね。まず最初にね幼稚園に入った時に、
はい、
同じね小垣小学校って昔、はい、その頃はまだあったんです。
あったんですね。
今は高平幼稚園、あ、小垣小学校って言いましたね、ごめんなさい、はい、高平幼稚園に今はなってますけど、
はい、
小垣幼稚園があったんですよ。で、歩いて子供連れて登園してましたので、はい、そうなった時にやっとお友達が、ね、あの上の子の時で同級生が6人ぐらいいてたかな。
そうですか。
はい、で送っていっておしゃべりをして、
ね、そうですね、
帰るっていう日が新鮮でしたね。
だからお子さんにとっても社会参加ですけども、
そうです、ね、
保護者さんにとっても社会参加の一歩だったと、は
い、そうです ね。それが今度高平小学校になって、はい、またもう一つ地域が広くなったっ
ていう。そうですね、広がって、
はい、でそうなった時に PTA のね、
うん、
役員をまあたまたますることになって、
はい、はい、
でやっぱ友達が増えていったっていう感じですね。
そうですね、
はい、
だからよくまあきっと今年もこの春、うん、皆さん PTA のね、うん、役員の選出があったりすると思うんですが、うんうん、できたらご縁があったらみんなで助け合いながらされた方がというお気持ちはどうですか。はいはい、
そうですね、その時は大変でしたけれども、全然わからないことをしたりとかあったので、何をどうすればいいかも悩んだ時もありましたけれども、今となって思い出せばあの頃の人間関係が今につながってるんだなって思いますね。
そうなんですね。そして今はもう本当にあちらこちらに活躍ぶりしてらっしゃいますけれども、この高平里づくり協議会、ちょっとこれ簡単にご紹介いただいていいですか。
は
い、
そうですね、小学校区に一つ三田市であるんですよね。
あ、そうですね、
はい、はい。その中で高平は高平里づくり協議会っていう名目の中で、
はい、
活動してるんですけれども、里づくり協議会はやっぱり地域に住んではる人たちがこの地域に住んでよかった、いつまでも住み続けたい、
はい、
楽しいって地域愛を持ってもらえる何か一役になればなっていうのが里づくり協議会、その思いで里づくり協議会はみんないろいろ動いてるんだと思うんですけれども、はい、
これはいろんな団体さんが集まってるんですか、それとも個人単位ですか。
あ、個人単位ですね今。
あ、そうです、あ
の地域の中ではいろんな団体はあるんですけれども、
はいはい、そうですよね、
はい、そこはみんなそれぞれに活動されてますので、高平里づくり協議会は里づくり協議会としてまた新しくメンバーを募って、うん、で今活動してるって状態ですね、将来的にはみんなと一緒に連携しながらできたらいいなっていう思いは、はい、はい、あると思います。
じゃこの動きがあった時に、はい、あの小谷さんとしてはぜひ一緒にっていうお気持ちでしたか？
いやいいんですか正直に。あの電話がかかってきまして、
お声がかかって、
はい、一緒にしようってやってくれっていう、
はい、
だから何が何かわからないところから入りました
、はい、そのお声がかかるということはそれまでに地域と小谷さんはきっと密着して活動されてらっしゃったと思うんですけども、
はい、
まあ、地域との関わりはどんなことから始まっていったんですか？
あ、やっぱり私は女性ですから婦人会とか、今も先ほども言いました PTA とか、はい、
あ、そうですね、
そういうところからですね、
はい、婦人会は今はどうですか？
今は私の地域ではないですね。
そうですか、
はい、脱退されたと思います、はい、
あ、じゃあ、 あの婦人会がこうあの人数が少なくなったのではなくて婦人会そのものがもうなくなったという、
うん、そうですね。
あ、そうですか、はいはい、それに代わる何かを皆さん活動してらっしゃるんですか？
それ、単位が高平じゃなくて、自分たちの住んでる地域で活動はされてるみたいです、はい、だから私自身も小垣で、あ、私小垣のものなんですよ、はい、高平でもいろんな地区があるんですけれども、はい、小垣っていうところなんですけれども、はい、そこで気の合った友達と婦人会はなくなったけど、何か地域に関わることができたらいいねっていうことで、ちょっとちっちゃなミニのあのコミュニティする場は切らずに続けてます、
はい、例えばどんなことしてらっしゃるんですか？
はい、小垣で夏祭りとかあるののお手伝い、何かできることがあったらお手伝いに参加しようか、それから地域の公民館の清掃を年に1回、
あるんですか？
いや、あるんですか、で今できることをしてるんですけれども、
積極的にしてらっしゃる、はいはい、あ、ごめんなさい、はい、そうなんですね、
はいはい、自分たちで、はい、いついつ掃除に出かけようかっていう、でその他はみんな友達ですので、年代が近いので、はい、食事に行きましょうかとか、その時その時で相談して、はい、いろんな行事をやってるんです。でもここ2年ほどはコロナがありましたので、あまりできてないんですけれども、はい、
でそういう活動もいろいろされてらっしゃるってことを、地域の方もご存知なので、はい、ぜひこの里教動き出すときにはぜひご一緒にってお声がかかったんですよね。
ですかね、はい、
でそれで皆さんはまずスタート時点というのは、はい、どのぐらいの人数が里教はいらっしゃるんですか？
里教だから10人弱じゃなかったですかね、はい、準備委員会があって、それから実際に発足して今で7年目ぐらいですので、
あ、7年、
はい
はい、高平の方はものすごく積極的にいろいろと活動されてらっしゃいますよね。
そうですよ ね、はい、
部会がいくつかあるんですか、この里教？
あります、
はい、いくつぐらいあるんですか？大体でいいんですけど、5つあります、ご紹介。
6です、6部会あります。
6部会、
はい、
はい、この中の一つが、
交流障害学習部ですね。
ここはどういう活動をする場所なんですか？はい、
みんな、そうですね、地域の皆さん対象に何か明るくて元気になれるようなことを、はい、企画して、
はい、
開催する、
より
多くの人に参加できしてもらえたらって思って企画するんです、その中の一つに、歌声喫茶っていうのがあるんですけれども、
はい
はいはい、昭和40年代ですか、私はちょっとわからないんですけれども、
はい、
なんか歌声喫茶っていうのがすごく40年代頃流行ったんですか、は
い、そういうなんか流れがブームがあったみたいですよ ね、ご紹介したことあります。
それを知ってらっしゃる方が、やってみたら楽しそうだっていうのがあって、
はいはい、
で実際楽しんだ人を 司会者というか企画のところに入っていただいて、はい、してもらったらもうすごい好評になりまして、
はい、
で生ピアノで、はい、たまたまピアノが里京にいただくことになってあったので、はい、プロのピアニストにさ、プロって、うん、そうですね、ピアノの講師されてる方にお願いしたら快く引き受けていただいたので、はい、で生演奏のもと歌声喫茶をしたらもう参加者の皆さんがすごく元気になられて高齢の方も楽しそうに歌われて本当一大イベントみたいな感じの皆さん楽しみにしていただける事業にしてたんですけれども、コロナが
歌うことが一番ね難しいことでしたね、
はいはい、それでちょっと中断してたんですけれども、本当遠くからも高平だけじゃなくて三田市内からも他市からも参加してくださってた、はい、ことがあるんです。里カフェってご存知ですか、
はい、ここにも、はい、ゲストお越しいただきましたね、はい、里カフェね、
はいはい、あそこでするんですしてたんですけれども、もうあの部屋がいっぱいになるほど、たくさんの方で、本当に皆さんに喜んでもらえてるなって嬉しい、はい、歌声喫茶をやってたんです。
だから企画してプロデュースされたご本人としてはとっても嬉しいですよね、はいはい、それだけ盛り上がるっていうのはね、
そうなんです、はい、
でもその中にもまた一工夫二工夫入れてらしたんじゃないですか、皆さんが楽しまれる要素っていうことで。
要素、もちろん私一人じゃできませんので、先ほども言いましたけれども司会を担当してくれ
る司会の方がいらっしゃる、
お話が上手に、
あ、そうなんですかどんなお話されるんですかその方は。
だから自分の今までのその歌声喫茶、困難だった、楽しかったとか
思い出話を、
でご自身の思い出話とか、
はい、
はい、高齢の方にとっては、昔の話をこうやった、はい、ああだったって言って一緒に、
はい、
うんうんって喜んで話が聞けて喜んでもらえるっていうのが、ね、すごい楽しかったみたいで、
当時を思い出すとね、はい、当時の年齢に戻るんですよ。
そうなんですかね、
頭の中もいっぱいね、思い出が詰まってきて、はい、懐かしくね思われるの、はい、音楽はやっぱりそういうところがいいですね。
そうですね、本当、私は知らない歌も、はい、みんなさんが歌ってたら知ってるような気分になって、
はい
はい、本当楽しい時間をいただきましたね。
今日お持ちいただいた一つに、はい、里カフェ歌声喫茶っていうのがありまして、はいはい、
そうですそうです、
3月の歌手書きの、はい、これは、はい、歌集という感じでしょうか。
その日歌う曲を手作りで毎月そうやって作ってくださるんです。
でその手作りのところに、はい、手書きでも全部こう目次があるんですけど、
はい、
挿絵が入ってる、
はい、
すごいですね。
すごいですよね。
とっても見ていてこちらがね、はい、温かくなるような優しい、わあひな祭り、嬉しいひな祭りっていうのも華やかな絵も入ってますし、
そうです、
一枚一枚絵本をね、はい、読み解くような楽しさ、ページを開ける楽しさがありますね。はいはい、
その三田な人にもの、記事であったんですけれども、
そうですね、
同じ高平にお住まいの前川武彦さんっておっしゃる方がそれを書いてくださって、
はい、
全部寄付してくださるんです。
これはじゃあもう来月はこの歌で、はい、っていうことはまずは、はい、皆さんと、
いやもう前川さんにお任せして全部それを書いて準備してくださるんです。
歌そのものも前川さんが、
はいはい、その時期に合わせて、はい、以前はリハーサルしたりしてたんですけれども、はい、もう最近は前川さんにお願いして、はい、
いろんな、ね、年齢の方に合うようにということで、はい、ジャンルもいろいろですよね。
そうそうそうそう、
1曲目が嬉しいひな祭り、
はい、
2曲目が森の水車、
はい、
3曲目が大きな古時計、
はい、
そして4曲目がああ上野駅、はい、それから5曲目が別れの一本杉、はい、そして6曲目が口なしの花、はい、7曲目は贈る言葉、
はい、
そして8曲目は君の名は、9曲目が思い出のアルバム、うん、そして10曲目が森へ行きましょう、
はい、
11曲目がいたこがさ、はい、そして12曲目がふるさとは今も変わらずという、はい、いろんな年代の、はい、そしてちょっと歌謡曲とか、はい、演歌とか、はい、童謡とか、
そうそう、 すごいね。季節に合わせてね、本当考えてくださるんです。
貴重な歌集ですよね。
はい、そうです。
これも最初からですか？
最初からです。はい。あのなぜ前川さんにお願いできたかなっていうのを今私も思い出してたんですけれども、前川さん趣味でそういう絵を描いたりされてたみたいで、それをどなたかが知ってはったんですよね。私はあの前川さんはお名前は知ってましたけれども、そんな絵描かれるとか全然何も知らなかったので、あの出会ってもご挨拶するぐらいで、そんなにお話しする間柄でもなかったんですけれども、歌声喫茶するにあたって、この前川さんだったらできるんじゃないっていう方がいらしたので、お願いに伺ったら、いいよ、できる、あの頑張ってするっていうお返事いただいて、それからのお付き合いになってますね。ですから
毎月の、こう歌集だったら表紙だけかなと思いがちですけども、
はい、
全ての曲に挿絵が入ってるという、はい、
その字も全部前川さんです。
そうですよね、はい、歌詞も全部ね、はい、手書きしてくださってる、すごい貴重な協力者がいらっしゃいますね。
はいはい、そうですね。
その他にもいろいろとあのお持ちいただいた中にマップというのがありました。
はい、マップはね、あの里づくり協議会ができた最初、
はい、
あの私たちの部会で何ができるかなって考えた時に、高平を知ってもらおう、自分住んでる私たち自身が高平を知らなかったら、知らないよりも知った方がいいんじゃないいうことで、マップを作ろうっていうことに決まったんですけど、いざマップを作ろうって思ったら、どこに何があるか私たちもよく考えたら、自分の住んでるほんの近距離しか知らないんですよ。住んでる地域の中でも知らないところがいっぱい出てきたので、
出てきてそうですよね、は
い、でそれをよく知ってらっしゃる長老がいらして、は
い、またここで協力者がいらっしゃいましたか。
その方について、でその表紙を書いてくれた友達と3人で、
これはまた別の方ということで、はい、
また別の方ですけど、あの高平中をカメラを持って回って写真撮ってい
て、中にお写真もあります。はい、はいはい、
そうやって作ったマップです。ですから本当思い入れがあって、あそこも行ったな、ここも行ったなっ見返したらそう思うんですけれどもね、
何日ぐらいかかりました、この写真撮って。
だから作りましょうって言ってから、半年もかからなかったかもしれない。
でもそのぐらいやっぱりじっくりと時間をかけて、
みんなそれぞれ用事もありますし、日をね合わすことも必要になってきますし、はい、
じゃあこれが出来上がって、はい、高平の皆さんに、はい、
全校配布で、最初の初稿はそうしました、全校配布させていただきました、は
い、それでまだまだ欲しいっておっしゃる方もいらっしゃる、ということで、
去年平成3年度版、
また新たに、
はい、それはあの兵庫県 の、あの補助金を使って、
はい、上手にそのあたりもね、皆さんで協力されて、うまくこう工面してらっしゃるということですね。
はい、
そして今日もう一つカレンダーをお持ちいただいてます。
はい、カレンダーはね、は今年度分なん、平成4年度分ですね、はい、4年度分として去年 の、 あの秋から冬にかけて作ったんですけれども、これはふれあい協 の、あの一環で作られたんですけれども、そこに挿絵を入れたいっていうことで、で挿絵の部分に関してあの、いろいろ協力できないかなっていうことで一緒にさせていただいたんですけれども、でその絵見てもらったら分かるように、その絵も、そしたら一回前川さんに頼んでみよう。あの写真のねイラストというか写真をそこに貼るよりも、やっぱあの手書きで書いてもらうのが味があっていいんじゃないいうことで、
温かみが
ある、はあね、ありがとうございます。
このカレンダーも高平の皆さんがとても便利に、あのいろんなあの情報も満載のものなので、ややもすると大事なことは書いてるけども、お写真とか字だけだったらちょっとこうね、飛ばしてしまいそうなんですけど、手書きの温まる挿絵が入ってるので、あ、これも絵は何かしら、絵をずっと見て、そこからちょっと目を下にすると、あのサポート高平とか、高平の里とかあるっていう情報が入ってくる、これも全部こうそのページページに合わせた内容があって、ということですね。 貴重なのを次々と作ってらっしゃいますね、いろいろとね、うん、
はい、
まあ、これはふれあい教とおっしゃいましたけど、はい、でもその挿絵部分に単なる挿絵ではなくってと、はい、いうことで、はいはい、工夫されてる、はい、そんなアイデアはどういう時に浮かぶんですか？
どういう時に、
うん、ミーティングを結構されるんですか皆さんで？
そうですね、その、カレンダーもミーティングしながら、しましたので、みんながだんだんこう思いをね交差する中で、あ、やっぱり、あ、そうだ、こうしたらいいんじゃない、ああしたらいいんじゃない、っていう意見がたくさん出てくる中を、やっぱりそこに至るようになったんじゃないかなと思うんですけれども、
でもその皆さんが風通しがいいんですね、それぞれいらっしゃる方々がね、だからいいアイデアも出てくるし、でこのコロナでとってもお困りになられたけど、はい、新たな取り組みもされてるということで、ちょっと教えてください。
はい、あの歌声喫茶が先ほどもね、すごく皆さんに好評で良かったんですけれども、コロナでちょっとできなくなりましたので、あ、大きな声で歌を歌うことはダメなんだ、でも何かをしなければ、今まで集ってきてくださった高齢の方とか、地域の方が行く場所がなくて、
どこを
何か作ってあげなくちゃって思ってました。
出かける場所を、
はいはい、でテレビを見てたら、はい、今あの時々やってるんですけど、塗り絵とか、
ブームですね、
はい、何かやってね、はい、あのこれだったらおしゃべりしないで静かにできる、と思って、でそれもちょうどその時にね、あの前川さんが、はい、前川さんがあの歌本だけじゃなくて、うん、紙芝居本作ってはるんですよ。
いろいろと。
もういろいろと。
そうですか。はい。
はい。はい、で、その紙芝居を、あの、借りて、そこに色塗りを、塗り絵をしてもらって、で、おうち、紙芝居を完成させて、後ろのセリフの、はい、はい。で、おうちで紙芝居をお孫さんとか、家族でできるようになったら、皆さん参加してくれるんじゃない？いうことで、それを思いついたので、こうやってしたらどうかなと思って前川さんにお願いしたら、はい、あ、いいよいいよ、紙芝居使ってくれたらいいよってお返事をいただきましたので、はい、それもあの新しくやり始めたんです。
そうですか、はい、もう何回ぐらいなさったんですか？
もう5回ぐらいになって
ます。もはやそんなに、はい、そうですか、はいはい、紙芝居、
紙芝居です、はい、紙芝居作成です。はい、でもう一つ、今度はその紙芝居もですけれども、絵手紙、今絵手紙、はい、時々友達からもらったりとかね、はい、ちょっと絵が入ってて、
ね、なんか独特のね、
季節を表したりとかね、
ありますね、
うん、ありますよね、はい、あれが描けたらいいなって思ってたら、ちょうど指導されてる方が地域の中にいらしたので、
まあなんと素晴らしい
でこんなことしたいんだけどって相談いたしましたら、あ、いいよいいよ、いつでも手助けするよって言っていただいたので、今度また来月から始めたいなと思って
、はい、まだこれは動いてない、はい、これから動き出す、はい、
準備の段階です、ただいま、
はい、ということは今まで歌っていて集っていた時間を、はい、ちょっと静かに、はい、でも集いながらできることを考えていらっしゃる。歌はもう全然歌えないんですか？
歌はね、はい、始まってるんです。
あ、もうだからこの3月のが手元に届いて、
はいはい、
終
わって、はい、そうなんです、はい、
そのあたりはちょっと工夫してらっしゃるんですか？
はい、あのね、あのピアノ伴奏をしてくださってた方がちょっとできなくなって、
はい、
はい、ピアノ伴奏はないんですけれども、うんうん、今度は今 の, あの技術力を使って、はい、YouTube から
おお
題名とか歌詞を入れたら、はいはい、歌ってるのが あの画面に出てきます
でしょ。でもいきますね、
それを見ながら歌手と一緒に歌を歌いましょうっていう形で、はい、
でちょっと場所を皆さんこう譲り合って、
そうそう、広く取りながら、座っていただいて人数制限をして、
人数制限をさせて、
はい、初めてで、とりあえずは高平在住者の方だけの参加でお願いして、まずはね、はい、今やってます、
ね、
はい、
でもじゃあ徐々にあの今までの動きを取り戻しつつ、はい、新たなものも始めつつ、はい、あのお名前通り交流障害学習部会としての活動を続けてらっしゃる、はい、ということなんですね、はいはい、
そうです。
でもそういうことをこう思うっていう 考えていく中には、先ほども何度もなんかこう地域に貢献したいというふうな思いを持っていらっしゃるのが伝わってくるんですけど、改めて言葉にしたらどんな思いを地域に持っていらっしゃいますか？
やっぱり地域に出たら皆さん温かいお言葉もいただきますけれども、皆さんやっぱり高平を愛してるというか思い入れがあるみたいなんで、私もその中の一人としてみんなに喜んでいただけたら何よりもいいことだなって思って、地域活動の中に、はい、
高平はもともといらっしゃった方もおありですし、移住されてる方もたくさん受け入れてらっしゃいますよね、
は
い
は
い、
そうですね、はい、で一緒になっていろんなことを考えながらやられてるので、なんかすごい活動しやすい場なんじゃないかなって思いますね。
それは例えばなんかこう今回のこういう部会っていう立場でなかったとしても、こういうことしたいなっていう誰かが発案したら、それに対していやいやそれはっていう周りからの声よりは、やってみたらが多いんでしょうか？
そうなんじゃないですかね。反対する件はないんじゃないかなと、一緒になって相談乗ってもらえるっていう場があるっていうだけでも、
は
い、
そうですね、はい、の場というのはお友達だったり、はい、それから今回の公開だった佐藤教だったりっていう、はいはい、そういうところでもやっぱ風通しがいいから、そういうお話もできるんですね。そうですか。さあ、じゃあ最後にこれからに向けて何か思いがありましたら、はい、ぜひ教えてください。
これからに向けてです、これからやっぱり自分も年齢重ねていきますので、やっぱり暮らしやすい、地域になったらいいなって、そのために何をどうのいう具体的なことはないんですけれども、はい、皆さんがやっぱり最初に言ったように住んでよかった、
そこね、
はい、そこになるんじゃないですかね、はい、その中の一人として一人が元気にいけたらいいなって思います、
でそのお手伝いもいろんな形でされたいという思いはずっと持ち続けていらっしゃる、はい、
できる限り
できる
できましたら
ありがとうございます、はい、今日は、広報三田の三田な人のコーナーにご出演されました高平里づくり協議会交流障害学習部会の部会長として、さまざまな交流イベントを企画開催されていらっしゃいます小谷恵子さんのお話をお届けしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこのお話は明日までにはハニー FM のウェブラジオアーカイブでお聞きいただけますので、スマホそれからホームページ、パソコンでいつでもお好きな時間にお聞きいただきたいと思います。三田な人をお送りしてまいりました。この時間は広報三田の三田な人にピックアップされた方に地域の活動地域の魅力を伺ってまいりました。次は6月21日の火曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。